先週だったかな、あのホライゾンエアの従業員がシータックで飛行機盗んで飛んで墜落したっていう事故ありましたね。So, I think it was last week, you know, one of the Horizon Air employees stole a plane from SeaTac Airport and flew around and crashed it on an island. 幸い、まあ、乗客はいなかったみたいですけども、すごいことがあるんだな、いろんなことがあるんだなと思いますね。Fortunately, there was nobody else on the plane, so no other casualties there, but I was kind of surprised. You know, many things can happen in life.でまあ、皆さんも飛行機に乗ることはあると思います。And I'm sure you, once in a while, you know, get on the plane. で、飛行機が、乗ってる飛行機が落ち始めたら皆さんどうしますか? So what if your plane starts going down? で、はっきり分かるんですよ。大体時ね、大体、ふいーっとね、すごい重力かかりますから。で、And you won't know that plane is going down. どうしましょう? そんな時に、あの、CA の人に、あ、すいません。飲み物くれますかとか、ちょっと寒いんでブランケットとか言う人いないと思うんですよね。And I'm sure nobody will ask for, you know, calling CA and, you know, cabin attendant for a drink or for a blanket, right? みんなもっとどうしようどうしようパニック状態に陥ると思うんですよね。I'm sure everybody was getting panic and, you know, don't know what to do. でもこの世の中見てると、そういうふうに、ね、まるでその墜落中の飛行機で、こう、ドリンクくださいとかブランケットくださいって言っているような感じで生きてる人がいっぱいいるんじゃないかな。っていうかみんなそうなのかもしれませんけども。But as we look around in the world, maybe many of us or all of us are living as if we're asking for a blanket or a drink in a plane that is going down. 聖書を読んでると聖書の中で世の終わりがやってくるって言ってます。Like in the Bible, Bible says,The end of the world is coming. The end time is coming. そして聖書の至るところでその世の終わりに向けての警告というのがなされてますね。And many places, many passages in the Bible actually give us warnings towards the end of the earth. 今日からあの黙示録、ヨハネの黙示録、一番最後の書物ですね。黙示録のところから七つの教会への手紙というシリーズをね、ちょっとやっていきたいと思うんですけれども。So I want to start this new series on Revelation.On letters to seven churches. もう全体を見るっていうよりもただ2章と3章、黙示録の2章と3章だけですけれども、ここに7つの教会に向けて書かれている手紙があるんですね。それを一つずつね、今週から見ていきたいと思うんですね。 So we're not going to look into the entire revelation. It's just chapter 2 and 3 where there's a letters to seven churches. で、この黙示録、ヨハネの黙示録、一番最後で、もしかしたらあんまり読むことも少ないのかな。よく一番難しい書物って言われてますね。本当に解釈が難しい、何言われてるか分かんないということであんまり読まなかったりもするかもしれません。And maybe you don't read, the Revelation very often because it's very difficult to understand.でこの黙示録っていうのは何が書かれてるかっていうと、まあ、世の終わりに向けて、世の終わりに向けてこんなことが起こるよっていうことを神様が、語られてね、それがまあ警告として与えられてるわけですね。 So this revelation, what is this revelation about? In this book of Revelation, God is telling us what's going to happen towards the end of the earth. And he's writing this to us as a warning.で1章の3節を見るとこういうふうに書かれてるんですね。 Chapter 1 verse 3 says This is the word of God. この予言の言葉を朗読する者とそれを聞いてそこに書かれていることを心に留める人は幸いである。時が近づいているからだ、言ってるんですね。 So here God says Blessed is the one who reads aloud the words of the prophecy and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it because the time is near.で時が近づいているかもって書いてあるんですね。He says, time is near. 世の終わりのその時が近づいているよ。もうすぐ世の終わりが来るよって言われる。飛行機落ち始めてるよっていう、そういう世界だね。You see, God is saying, God has been telling us that the time, like end of the world, is getting close, is near. Your plane is starting to go down.で、まあ、あの 今回ね、2章と3章を見ますけれども、実は4章以降を読んでいくと、まあ、1章もそうですけれども、これっていうのはただ単に神様がこう手紙のように告げてるだけじゃなくて、こう使徒ヨハネ、イエス様の使徒の一人のヨハネが捕まって島流しにあって、パトモスっていうその島で、そしてそこにいるヨハネに神様がこう幻を見せられるんですね。これから起こることを言葉でではなくて幻で見せられる。その幻を書き留めている、これが黙示録なんですね。So, you know, in this book of Revelation, chapter 1 and chapter 4 and the following, 2 and 3 are the letters, but all other section in the Revelation is filled with God's vision. Okay? The Apostle John was arrested. He was exiled into an island called Patmos. And there, God started showing John what's going to take place towards the end of the earth, not by letter, not by the words, but by his vision.And John is just writing down what he saw. だから幻を見てそれを書いてるから、だからなんとなくというか、だから分かりにくいわけですね。はっきりした言葉でこうだよじゃなくて、こんな幻見えたんだけどみたいな、それを書き留めてるわけですね。So that's why this is so difficult to understand, because he's not writing down what he's heard or what he's read, but it's the vision. You know, he's writing down what he saw in the vision.でまあ、ここで、まあ、今回、ね、その2章と3章だけですけれども、この7つの教会に書かれた、ね、手紙なんですね。この7つの教会なんですね。 So we're going to look into chapter 2 and 3 and we're going to look into the letters to the seven churches. These are the seven cities where those churches were. でエペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアという、ね、It starts with Ephesus, Smyrna, Pergamum,Thyatira, I can't read these cities. Thyatira or whatever. Philadelphia and Laodicea, right? で、パトモスっていうのがそこにありますよね。ここにパトモスがあります。ここにヨハネが島流しになってたんですね。だからここから手紙を送りやすい、まあ、近いところの3つが選ばれてるっていうのが分かりますね。だからコリントとかそういうところは選ばれてないわけですよね。ここの7つです。So, you know, these are allSomewhat closer to where John was, so that he could actually send his letters, right? So these are the seven churches. で、今朝は最初の、最初は、エペソですね。で、ヨハネの黙示録の2章の1節から7節にエペソの教会への手紙が書かれている。それを今朝ちょっと見てみたいと思います。So this morning we're going to look at chapter 2 verses 1 through 7 where the letter was written to the church in Ephesus.Okay. じゃあ2章の1節から7節をちょっと読みたいと思います。日本語で読みますね。So I'm going to read chapter 2 verses 1 through 7 just in Japanese. Okay, so if you can follow in your English, that would be great. エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われ。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知って、またあなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。エペソの教会。このエペソの教会というのはパウロのもう本当にパウロが心を注ぎ込んだ教会なんですね。So this church in Ephesus, this is one of Paul's favorite churches. パウロは大体あんまり一箇所に長くとどまらないで、そこで教会をスタートして次の町に、そして教会をスタートして次の町にって転々とするんですけれども、エペソにはなんと3年も滞在した。結構、一番長かったみたいな感じですね。So usually Paul goes to a city and starts a church and head to the next city, move to the next city and start a church and move to the next city. So he didn't really stay very long in each city. But in Ephesus, he stayed three long years.
でそれだけもう本当に心がこう注がれててその教会を愛していてその教会のことをいつも祈っていてで最後の方でねもうこれからローマに行ってそして自分はそこで捕まって終わ、ね、自分の最後を迎えていくんだってそういう時に途中でエペソの教会の長老たちを呼んで最後のこのお別れの言葉を告げるわけですよね。
So, he really loved this church. He cared for this church. He's been praying for this church.And towards the end of his life, he was going to Rome, and he knew he was going to be arrested, and he was going to spend his last days there. And on the way to Rome, you know, when he was passing nearby, he called the elders from the churches of Ephesus. And these are the words that he told them.
So, この20章の、使徒の働きのね、20章、29節から31節に、その、そこでパウロがエペソの長老たちに言った言葉があるんですね。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろんな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。
で、Paul told these elders in Ephesus, he said, I know that after I leave, savage wolves will come in among you and will not spare the flock. Even from your own number, men will arise and distort the truth in order to draw away disciples after them. So be on your guard. Remember that for 3 years I never stopped warning each of you night and day with tears.
ね、本当に惑わす者が入ってくるよ、偽りの教えを、ね、語る者が入ってきてあなたの群れをぐちゃぐちゃにしようとするよっていう警告をここでパウロがしてるわけですね。
So here Paul is warning that people like the false、people with false teaching, people who start trying to deceive them and just、destroy the church, those people will come in. So I want you to be really careful. I want you to beAlert and on your guard. That's what he was saying.
で今日さっき読んだねヨハネの黙示録のところの箇所を読むと実際にそういう人たちが入ってきたんだってことがわかると思います。
And as I read in Revelation 2, actually those people came into this church.
で2節を見ると使徒と自称してるが実はそうでない者たちが、ね、エペソの教会に入り込んでたその人たちが偽り者であったということが書かれてますね。
Verse 2 says,there were people who called themselves apostles, but they were not. And they were the false apostles.
そして6節読むと、ニコライ派の人々、ね、どういう派の人々なのか、あまり私たちも詳しいことは知らないんですけども、とにかく、ね、正しい福音とは違うニコライ派という教えを、説いていた人々がそこにもいたということがあります。
And verse 6, he talks about Nicolaitans.We don't know much about these guys, but they were preaching some different teachings, you know, which got hated, right? So these people were in the church of Ephesus.
それで、その中で、エペソの人たちはどうしてたかというと、2節3節読むと、その中で彼らの偽りを見抜いた。ね、もう忍耐して我慢して彼らの偽りを見抜いたって書いてある。
And to this, Ephesians, what did the Ephesian Christians do? They...kind of survived that. They tested those people and they found that they were false people. They were the false apostles, so they didn't follow them.
それで神様もここでよくやったねってめちゃくちゃ褒めてくれますよね。あなた方はよく忍耐したね。本当によくやったねって神様はめちゃくちゃ褒めてくれてるわけですね。
And to this, God really commended Ephesian Christians for doing all this, right? You did well. Well done.
ね、本当に今アメリカのを見てみても多くの教会に偽りが入り込んでしまうし多くの教会が惑わされています。そこにヒューマニズムっていうもう本当に大きな偽りの教えが入り込んでて多くの教会が悲しいことに流されていってしまって聖書からずれていってしまっているそういう現象が今起きてますね。
Like we look around in churches in America, you know, many churches, humanism, that's a false teaching. Humanism has gone into the church and the churchesare affected by it, you know?
でもエペソの教会は流されることがなかった。その中で流されることなく、それを見抜いてしっかりと福音に固く立っていた。 こと、その姿がここに書かれているわけですね。But Ephesian Christians was not affected by those false teachings. They did really, really well. ところが読んでいくと、4節でしかしって書いてあるんですね。But as you keep reading in verse 4, it's, he says, but.しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまったって神様が言う。 God says, but I have this against you that you have abandoned the love you had at first. 初めの愛から離れてしまったって。 You have abandoned your first love, he says. これを嘆いている、これを非難している。非難する、すごいね、きつい言葉ですよね。でもこれ非難してる、ね。And to this God has this against him, then, you know, God is accusing them of losing this first love.、Right? でも初めの愛から離れるってどういうことか。初めの愛ってそもそも何かなと思いますね。So what is first love? What does it mean to abandon first love? まあ普通に考えてイエス様を信じた時のあの最初のイエス様に対する愛なんじゃないかな。本当にイエス様の愛に触れられて、イエス様の愛にもう本当に感動してね、ああイエス様、私もこの素晴らしいイエス様を愛します、そしてあなたについていきますって言ってたあの情熱っていうの、あの愛、それが最初の初めの愛のことなんじゃないかなと思います。 And I think this is the love that we had at the very beginning when we first encountered Jesus, right?We were overwhelmed and we were touched by his love and we responded by saying, you know, oh man, this is wonderful, he is wonderful, I love you, Jesus, and I'm going to follow you for the rest of my life. That kind of passion that we had initially. でもこれが時間が経っていく中でなくなってしまった、冷めてしまったって神様は言うんです。But then God said, well, you kind of lost that passion.Your love has grown cold. 夫婦でもほっとくと、ね、なんとなくただ惰性でずっと流れていくと、その簡単に愛っていうのは冷めてしまうものですね。本当に常に常に、ね、2人でその愛をしっかり保っていくことを、ね、努力していかないと、やっぱりそれは簡単に冷めてしまう。人の気持ちってそういうものかもしれない。人の心ってそういうものかもしれないですね。なんとなくこう惰性で流れに任せていくと、いとも簡単に変わる。You know, even the love among people, you know, love among husband and wife, if we don't do anything about it, people grow cold pretty easily, right? I think that's how our mind and heart works. You know, we need to be constantly working on to maintain our passion. で、これに対して神様が言われるのは、で、あなたはどこから落ちたかを思い出して、悔い改めて、初めの行いをしなさいって言うんですね。3つのことが書かれてますよね。どこから落ちたか思い出しなさい。悔い改めなさい。そして初めの行いをしなさい。And to this, God said in verse 5, Remember therefore, from where you have fallen, repent and do the works you did at first. He's saying three things. Remember from where, how you, when and where you fell, and repent.And then do the works you did at first.
これまあなんかね、どこから落ちたか思い出して、まあ思い出せれば苦労しないのかもしれないけど、でも思い出してっていうんですね。
So remember when and where and how you fell, and I don't know if we can remember that because we didn't really realize, right? But we can think back and you know find a place, spot, time where we fell. そして悔い改めなさい。Repent. Yeah, I understand.わかりますよね。でもどうやって悔い改めるのっていうのがここで言われている初めの行いをしなさいって考えます。
But how can we repent? And God says, well, you need to do the works you did at first.
これなんか不思議だなと思いましたね。I thought this was rather interesting. 悔い改めて初めの愛に立ち返りなさいって言わないんですよ。悔い改めて初めの行いをしなさいって言うのね。
You see, God didn't say repent and love with the love you had first. Instead, he said repent and do the works you did at first.
あれ? おかしい、なんで愛から離れてるのに行いで悔い改めるのかなって思ったんですね。So why, like, okay, we lost our love, and he's requesting or requiring, demanding the works. Does that make sense to you? Yeah. で、ここでね、ちょっと整理してみたいと思うんですね。神様が褒めてることと非難してることがあるでしょ。褒めてることは、ね、偽人の偽りを見抜いたことを褒めてるんですね。So let me kind of put this all together.Okay, God is commending for founding the false apostles, right? But でも初めの愛から初めの行いが欠落してしまっている、これを今ここで非難していますよね。 But he's accusing lack of first love, lack of first works. でこの褒めてることはどういうことかというと、これしてはならないに従うし、こういうことが書いてますね。So what does it mean to find the false, you know, finding the false apostle?You know, I put it down there. Faith that obeys, don't. で、これ偽りを見抜くっていうこの作業、このしてきたことっていうのは、本当に偽りが入ってきた OK、それに流されないように、流されて罪を犯さないように、流されて神様のところからそれていかないように。で、とにかく一言で言うなら、罪を犯さないように、罪を犯さないように、罪を犯さないように。っていう、これ信仰なんです。それは神様がこれはしてはいけないよって言ってたことをしないようにする信仰です。わかります、ね、So this is, you know, what Ephesian Christians were doing was they were trying not to follow the false teaching, right? They were trying to obey what God said, God told them not to do. You know, I don't want to commit sin. I don't want to follow the false teaching. I don't want to beDeceived by this false apostle because God told me not to do. So they were trying to follow the command that said, don't do this. で、それに対して神様が求めているのは、いやいや、初めのね、もっとしなさいっていう戒めに従う信仰が見たいんだけどってここで言われようとしているわけですね。しなさい。So here God is saying, you know, God wants to see the faith that obeys do's. You know, the command that he said, do this and do that. だから彼らエペソの教会の人たちの信仰というのは、ある意味僕が名前つけたのは消極的な信仰だったんですよ。やってはいけないことをやらないようにしようという信仰だったんですね。So in the sense, I named this passive faith. You know, Ephesian Christians' faith was a kind of passive faith.They tried it not to do what they were not supposed to do.、Okay? ところが神様が見たかったのは積極的な信仰ですね。But God wanted to see the active faith to do what they were supposed to do. で、イエス様は、あなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずですと言いました。You see, Jesus said, if you love me, you will obey my command.でそれがここでこう反映されてるんじゃないかな。That's, I think that's what's reflecting here. エペソの人たちはとにかく頑張って一生懸命、ね、神様がしてはならないって言われてたところに陥らないようにしてました。でそれは素晴らしいことだった。So Ephesian Christians were doing all they could, putting so much effort not to do what they were told not to do.And that was great. And Jesus actually said, well done, right? They did well. でもそれだけだとアンバランスなんだよ。それだけだと大切なことが欠けてるんだよっていうのを神様はここで言っておられるんですね。But God is saying, no, but that's not quite enough. You're still so unbalanced, right? イエス様はイエス様に私従っていきます、ついていきますというその積極的な姿勢が見たいんだよ。Is God wants to see this faith that says, I want to follow Jesus. わかりますかね、このしてはならないようにことをしないようにという従い方と、するべきことをしようという従い方。違い見えますか
So are you seeing the difference between the two? You know, the faith that try not to do what they're not supposed to do, and the faith that tries to do or wants to do what they're supposed to do.
消極的信仰というのはちょっと比較してね、ここで見てみたいと思いますね。なんで消極的信仰だけじゃ足りないのか、ダメなのか、ね、そこら辺を整理してみたいと思います。So I'm gonna just list up a little more things about under the passive and active faith, so we can see why the passive faith is not enough. 消極的信仰っていうのは罪を犯さないようにする信仰ですね。でさっきも言いました。そして罪を犯さないようにする信仰というのはイエス様を悲しませないようにする信仰ですね。So as I said, you know, passive faith will try not to sin. And what they're doing is they don't want to make Jesus sad. ところがそれに対して積極的な信仰、イエス様に付き従っていく信仰、でこれは何をしているかって言ったらイエス様を喜ばせようという信仰なんです。違うでしょ。But active faith wants to follow Jesus, and what they're trying to do is they want to please Jesus. There's a difference. そして消極的信仰はイエス様から離れないようにしようという信仰。And the passive faith try not to walk away from Jesus. That's how they think. I don't want to walk away from Jesus. ところが積極的な信仰はイエス様に近づいていく。But the active faith will actually try to be closer to Jesus. そして消極的信仰はいつも私たちが、ね、見てるあのお見せしてるあのイエス様の道があるでしょ、ね、そうするとあの道のこうエッジのところでそこからそれないようにしよう、ね、それないようにそれないようにってそこがフォーカスになるわけです。 And in that road of Jesus, you just remember the road of Jesus that I always show you.You know, in that road, passive faith's focus is to stay inside that road. I don't want to step out. I want to stay inside this road, which is nice. それはそれで素晴らしい、ね、大事なことでしょう。でも、積極的な信仰はその中でイエス様の道を前に向かって、イエス様に向かって前進していきたいという信仰ですね。But on the other hand, active faith tries to move forward to Jesus instead of just trying to stay inside.We want to move forward to towards Jesus. でこれ見ててなんとなく感じるのは消極的信仰っていうのはある意味自分のための信仰なのかなって気がするんですね。自分が罪を犯さないように自分がイエス様に悲しまれたくないし自分がイエス様から離れないで、ね、この道からそれないでなんとなく自分のこう立ち位置が、ね、あのまあ、セキュアっていうんですか自分の立ち位置をこうキープしているみたいな、そんな信仰なんだ。So in a sense, I think it's safe to say passive faith is kind of, it's for my own benefit. You know, I don't want to make Jesus sad. I don't want to make him angry. I want to just secure my salvation here. You know, I want to stay inside this road. I don't want to be in trouble. That kind of thing.ところがこの積極的信仰はそれに対していや私はイエス様のために生きていきたいんですよっていうそういう信仰なんですね。 But on the other hand, active faith is for Jesus. This is about Jesus. It's not just about me securing my own salvation. It's about, hey, I want to please Jesus. I want him to be happy, you know, and I want to get closer to Jesus. And I'm just doing everything for Jesus.でこうやって見るとやっぱりこの積極的信仰って大事だなっていやこれないとやっぱやばいよねって思いますよね。 And as you see this, yeah, you, I think you can tell why active faith is very important, right? もちろん罪を犯さないように毎日気をつけて生きるってことはめちゃくちゃ大事ですよね。聖書でもしょっちゅう言われてることだからそれはそれで怠りたくないと思います。 And of course, you know, trying not to sin isVery important, right? Stay away from sin is so important. The Bible always tells us to stay away from sin. でも同時にイエス様が死なさいって言われていることに積極的に取り組んでいくことも同じくらいに大事なんじゃないか。But at the same time, it is as important to do what Jesus tells us to do. あのサタンはね言うんですよ。Here's what Satan says. そんなに頑張んなくてもいいじゃんって。イエス様信じてるわけでしょ。罪を犯してなければいいじゃんって言うんですよ。He says, you don't have to work that hard. You're, like, you're not committing sin, right? It's fine. You still believe in Jesus and you're not committing sin. What's wrong with that? もちろん積極的にしたいだったらより良いクリスチャンになれるかもしれないけど、別により良いクリスチャンになれなくても今のままでも十分救われてるわけだからいいじゃんってサタンは言うんです。 Like, if you, you know, have this active faith, maybe you become a better Christian. But if notYou're still a Christian, you're still saved, and you're fine. That's what Satan says. でも、5節もう一回見てください。5節。5節見ると、イエス様がそうは言ってないんです。But verse 5 says otherwise. 悔い改めることをしないなら、悔い改めてこの初めの行い、積極的なイエス様のためにっていう、そういう信仰によって生きることをしなければ、私はあなたのところにいて、あなたの食材をその置かれたところから、He says, I'll come to you and remove your lampstand from its place unless you repent and start doing the first works, which means start living by active faith. 食材を取り外すってどういうことじゃない？ここら辺が黙示録の分かりにくいところですけども、一章で食材っていうのは教会だよって書いてあります。So what is lampstand? Now, this is the mystery of the revelation, right? But in chapter 1, it clearly says lampstand is about its church. Okay? Stands for church. So, だから、このあなたの食材を置かれているところから取り外すよということは、エペソの教会、もしあなたが悔い改めないなら、私はエペソの教会を今置かれている神様のその手の中の場所から取り外すよっていう。つまり、救いから外に取り外されてしまうよっていう、そういうことを言ってるんですね。So, when God takes away this church, okay, He's going to remove your church, He said, from where it is. Well, that's a big problem, right? God is trying to remove this church away from where it's supposed to be. That means, okay, you're removed from salvation.終わりのところに勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせようと言っています。つまりここで悔い改めて最初の愛、最初の行い、もう積極的な信仰、そこに立ち返らなかったらこのパラダイスにある命の木の実を食べることはできなくなるよって、そういうとても大きな宣告のところにされているんですね。 So verse 7 says I will grant to eat of the treeof life, which is in the paradise of God. But here, God is saying, if you don't repent, if you don't go back to the first love and the first works and the act of faith, then I can't grant you this fruit of life. That's what he's saying here.じゃあイエス様がした、ね、本当にイエス様が死なさいと言われていること、私たちは積極的に本当に取り組んでいるから、そこをね今朝ね、終わる前にみんな自分のことを見つめながら考えてみたいと思いますね。 So are we actively trying to tackle on the commands that Jesus tells us to do? Before we close, we want to look at ourselves and evaluate ourselves、ね、イエス様が死なさいと言われていること、まあ、どんなことがあるかな、まあ、いっぱいあると思いますけれども、So what are the commands that Jesus tells us to do? 結構ね、見てみると、僕も全部見たわけじゃないんですけども、見てみると、いや、神様がしてはならないって言ってることはいっぱいあるんですよ。でも、しなさいって言われてることは、してはならないほどいっぱいはないんです。I didn't really thoroughly examine the Bible, but it looked like there are way more don'ts than the do's. There's so many don'ts in the Bible.But they're not as much do's, as many do's as don'ts. Yeah. 一つ、あ、いくつかね、ちょっとイエス様がしなさいって言われてることをちょっとか、出してみたいと思うんですけれども、イエス様があるところで、私はあなたに新しい戒めを与えましょうって言われたと思います。その新しい戒めって何だったかというと、
互いに愛し合いなさいと言いました。You see, here an example of do's, okay? At one point Jesus said, I'm going to give you a new command, which is love one another. 新しい戒めだから、これは大事ですよね。It's a new command from Jesus, so this is very important, right? So love one another. それとか、エペソの4章32に見ると、or in Ephesians 4:32, そこに書いてあるのは、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさいと書いてあります。And Ephesians 4:32 says,forgive one another as God forgave you through Jesus Christ. イエス神様がしてくださったようにあなた方も互いに許し合いなさい。大事なことですよね。それとか有名なところではマタイの28章19節出ていたあらゆる国の人々を弟子としなさい。 Or the famous one would be Matthew 28:19 Go and make disciples of all nations.イエス様の最後の言葉ですよね。大事です。This is one of the last words of Jesus. Very important. まあその他にもいつも喜びなさい、大事になりなさい、すべてのことについて感謝しなさいとか、まあいろいろありますね。And the list can go on, like, you know, rejoice always, pray unceasingly, and give thanks to God for everything. No, it can go on and on. でも、バーッと見てた限りでは、神様がしなさいって言われてる、戒めの多くは私たちが成長するためとか私たちがどうなるためというよりもそれをすることによって私たちを通して周りの人々がイエス様に近づいてくるためっていうそういう戒めが多いんですよ、ね、あなた方の光を人々の前で輝かせなさいとか、ね、そういうのもありますよね。本当に神様がしなさいと言われているその多くの戒めはあなた方を通してあなた方がこれをするときにあなた方の周りの人たちがもっとイエス様を知るようになってイエス様に近づくようになってくるからあなた方にこれをしてほしいんだそういう戒めがたくさんたくさんそのしなさいという中に含まれているんですね。 And you know, like many, many, many commands among the do's are not for ourselves, not for our own spiritual growth, butIt's for, you know, by doing this, you know, people around you will come to know Jesus, come closer to Jesus. Like, shine your light in the darkness. Something like that. で本当にイエス様が、ね、来られて、いつも言ってますよね。イエス様がこの世に来られて、イエス様が十字架にかかれた、その思いの、ね、中心に何があるのって言ったら、私たちみんながイエス様にあって救われることでしょ。だから本当にそれを神イエス様が私たちにしなさいって何かを言われるときその思いがそこにいっぱい込められてるわけですね。 So as I always said, you know, the reason why Jesus came and the reason why Jesus was crucified was so that all of us can be saved, right? So when Jesus tells us to do something, that same desire is attached to those commandments. だからこれをすることによって本当にあなた自身もあなたの周りにいる人たちもイエス様のことを知って、ね、本当に全ての人がイエスは主だとあがめるようになった、ね、そういうのがこの積極的な信仰に期待されている思いなんですね。 So you know when God told us to do something that same desire was attached to it. So when we do that when we obey those commandsYou know, people will come to know the Lord. All time will confess that Jesus is the Lord.
これを完璧にしなさいって言ってるわけじゃない。聖書はそうは言ってないんですね。
And the Bible doesn't say do this perfectly. Do every single command perfectly. No, that's not what it says.
むしろ、本当にこれに積極的に取り組んでますかっていうところを私たち自分自身に問いかけたらいいじゃないか。
I think the question that we should ask ourselves is,Am I willing to tackle on these commands?
本当に積極的にこれをやろうと思ってますか？それともこれは苦手だからちょっと置いといて自分のできるところちょっとこうもう心地いいところでじっと罪を犯さないようにじっとしてようかなと思ってるからどっちかなっていうのを神様に問われてるんです
よ。 I think God asking us, you know, are you really willing to tackle on these commands or are you justputting aside because it's not your strength and you know it's kind of hard and difficult. I would rather sit here in the comfy couch and try not to commit sin.
ヤコブの4章17節、こういう言葉があるんですね。James 4:17 says this。こういうわけで、なすべき正しいことを知ってながら行わないなら、それはその人の罪です。めっちゃ厳しいけどね。This passage says, so whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. It is a very strong passage, but it is true. やってはならないことをやらないのもいいんだけども、本当にやるべきことをやってるかな。Yeah, it's important that we don't do what we're not supposed to do, but are we actually doing what we're supposed to do?
イエス様がね、私たち皆さん愛されてるでしょ、イエス様に、ね、みんな愛されてるわけですよ。でも私たちに対してするその愛をイエス様がどうやって表してくださったか、ちょっと思い出してみたい。
You see, all of us are loved by Jesus. Jesus loves you all, right? But I want you to remember how he showed his love for you.
イエス様は私たちを愛して、あなた方を愛してる、あなた方に救われてほしいんだよ、だから私はここで待ってるからねってじっと座っておられたんでしょうか。違うと思う。So he said, I love you so much and I want you to be saved, so I'm waiting here. Was that the case? No, I don't think so.
イエス様はあなた方を愛して、あなた方に救われてほしいから、何をしてくださったの？まず人となって来てくださったんですね。
You see, he said, I love you so much, I want to be saved, so I'm going to come to you. And he became a man, right? そして人となって過ごしてくださって、めちゃくちゃ不便だったと思うんだけど、人となって過ごしてくださって、そして、十字架に向けて着々と進んでくださって、自分が十字架にかかるためのお膳立てまでされたんです。祭司長たちを挑発して挑発して怒りに、ね、油を注いで、最後の方特にそうでした。
You see, he became a man and he endured that inconvenience of, you know, living as a man. And then he walked towards the cross, towards the last years on earth. You know, he startedpreparing his own way to the cross, right? He was trying to make the chief priests angry and angrier and angrier. That's what he was doing at towards the end.
そして捕まって、そして鞭で打たれて、そして十字架に釘付けにされる、無一切の手で、私はこのために来たから。
And he was whipped, he allowed himself to be whipped, and he allowed himself to be crucified. Never rejected, never refused.Because he knew that this was why he was there. そして命まで投げ出してくださって、and he gave his life for us. そして蘇ってくださって、and he came back to life after three days.
こんなにたくさんのことを実際にイエス様は積極的に自らしてくださったんですよ。これが私のあなたに対する愛だよって、そうやって見せてくださったわけですよ。
That's how he showed his love for us. He was saying, look, this is my love for you. I'm doing all these things for you because I love you.
イエス様はその愛を積極的に表してくださった。私たちも同じようにしたいな。イエス様、あなたを愛してます。だから私はこれをしますって。同じように私たちの愛をそういう積極的な行動で表せたらいいなと。
You see, God showed, Jesus showed his love for us in such an active way, and we want to do the same. When we say, I love you, Jesus, we're going to say, because I love you, Jesus, I will do this for you. I will do this for you. Because you told me to do this. Because you wanted me to do this.
シアトルというのは超リベラルな街ですよね。超リベラルで、もうヒューマニズムとリベラリズムでもう埋め尽くされているような街です。
This is Seattle is a very, very super liberal place, right? Humanism and liberalism is filling the place.
で、その中でクリスチャンとして歩んでいくっていうのは、とてもとても、向かい風、もう冷たい向かい風が吹いてるから、やりにくいです。
And it is not always easy to live in such place as Christians. There's cold against wind all the time.
で、その中でついつい私たちは流されないように耐えるクリスチャン。問題に巻き込まれないクリスチャンでいたい。で、そこになびいてしまうことはあるんじゃないか。それ簡単だ。それが楽だ。
And in such place, it's so easy to say, okay, I'm not going to be affected by this. I'm not going to get
caught in this problem of liberalism. So I'm going to stay quiet and I'm going to just hide myself in church. It's so easy to get there.
でもイエス様が私たちみんなに望んでおられるその思いを本当にいつも覚えてほしい、覚えていたい。本当にイエス様は私たちに救われてほしい、みんなに救われてほしい。
We want to always remember the desire of Jesus. He wants us all to be saved.
私一人が罪を犯さないように頑張っていても誰も救われないんです。
You see, me trying not to sin doesn't save anybody.
周りの人がイエス様を知るために信じて救われるために私何がどうしたらいいんだろう。イエス様が死なさいと言われていることをしていくときに初めて人がイエス様のことを聞くんです。人がイエス様のことを知るようになるんです。
In order for these people, those people to know Jesus, what can we do? We can do what Jesus told us to dodo. And through that, they will hear the gospel. They will hear about Jesus. They will come to know about Jesus.
互いに愛し合い、許し合い、イエス様を伝えていく。あの人を愛するから、あの人に一番いいことを私はあの人に伝えてあげたい。それが愛し合いということですね。
You see, love one another, forgive one another, and share the gospel. If I love that person, I want to tell him what is best for him, which is Jesus.That's our love for
us. 本当に、ね、私たちそういう私だけがイエス様と歩んで、いや私だけがイエス様に近づくという独りよがりの受け身的信仰ではなくて、本当に周りの人たちも巻き込んでいく、引っ張り込んでいく、イエス様が死なされておられたことを積極的にやっていく、そういう信仰を本当に自分の中で育てていくことができたらなと思います。チャレンジだけどね。チャレンジだけど、本当にそのために私たちは今日この地上に置かれているんじゃないかと思います。
それが唯一の理由じゃないかな。今置かれてここで生かされている。So that's the kind of faith we want to have as Christians. It's challenging. It's challenging, but it's very, very important, right? And I think that's the maybe only reason that we're here today.
救われた者がすぐに天国に連れてかれないでまだこの地上に置かれている、なんでですか。私たちを通してイエス様が伝えられていくと思います。私たちを通してもっと多くの人が救われるため、そのために私たちは今日置かれているわけだから、そのために生きていくことができたらなと思います。
You see, God didn't take us to heaven when we believed in Jesus. He had a reason for to keep us here, and the reason is through usHe wants to bring more people to Christ. So that's how we want to live.
お祈りしましょうか。Let's pray. 天のお父様、感謝します。今日のこの御言葉、今日のこのメッセージを感謝します。
Father, we thank you so much for this passage. Thank you for this message.
チャレンジングです。でも本当に大事なことをあなたは私たちに語ってくださいました。私たちが本当に自分の心を見つめながら、そして周りの人を見つめながら、あなたを見上げながら、また今私が何をするべきなのか教えてください。そして本当に示されたときにうまくできないかもしれない、でもやってみる、本当にそれに取り組んでみる思い、取り組んでみる信仰を与えてくださいますようにお願いいたします。
And Father, this is challenging but very important. And as I look at my, evaluate myself, I look around. Father, give me the courage, give me the wisdom, give me faithto do what you want me to do.
そして私を通して一人の人、まずは一人の人、イエス様、あなたのところに導いてください。そのために私を用いてくださいますよ、お願いいたします。
And Father, it is my prayer that you will use me as your instrument and bring one person, let's start with one person, bring one person to Christ through me.
ここにいるお一人お一人を、あなたが一人の人、ここにいるお一人お一人を通してイエス様のところに連れてきてくださいます。
And it is my, also my prayer for everybody here. I pray that through each one of us here, I pray that you will bring one person to Christ through these people.
感謝します。イエス様の名前によってお願いします。
Thank you, Father, in Jesus' name we pray. Amen.